これまで3回にわたってお便りを紹介してきましたが、今回もお便り会です。はい、皆さんこんばんは、春名誠です。もうね、名乗りがね、今まではこんばんは春名誠ですから始まってたと思うんですけど、これ言うのなかなか決まらなくて、なんでビシッと決まらないと言いますか、なんか甘噛みしてないみたいな、なんか気に入らなくて、なかなかね取り直すことが多かったので、もう冒頭かしこまって挨拶するのをやめてみています。4回分。はい、ということで今回取り上げるお便りはですね、伊予様、だいぶ前にいただいたお便りなんですけども、最近悩んでいることにも関連するのでご紹介して喋っていこうと思います。いつも楽しく拝聴しております。伊予と申します。初めてのお便り失礼します。12番、心を動かせの配信の中でおっしゃった、怒ることが少なくなった、年とともに感情の機微が失われるのではないかとのお話について、シカゴコーヒーさん。これは、シカゴコーヒーさんは、ツイッターで、ハッシュタグをつけてね、感想をくださった方ですね、のご感想、リツイートと同じく、感情の機微は失われないとも、と私も考えています。誠さんが怒りっぽかったとおっしゃる幼少期から成長されたことで、感情を揺さぶる外部からの刺激に対応できるようになったのだと思います。メタ認知やコーピング、または理不尽な言動をする相手の背景を想像することで、気持ちの収め方を手に入れられたのだと思います。幼少期は経験がまだ少なく、得た刺激に名前を付けられていません。理解できない刺激には反発として悲しみや怒りの処理しかできなかったのだと思います。感情の機微は年を重ねても弱くならないのではないかと思う。と思う個人的な推察として、年を重ねるにつれ涙もろくなることを挙げます。おそらく映画などの主人公から感じ取った悲しみを自身の経験から合致もしくは類推できるようになり、より親しく感じるようになったからと考えます。拙い考察ですが、一つの見解としてお読みいただければと思います。以上、長文失礼しました。お体にお気をつけつつ、これからもプライベートから勉学と有意義にお過ごしになられますよう、応援しております。感じた。応援しております。お便りありがとうございます。これね、年を重ねるにつれて、怒ること、怒りの感情がね、私少なくなったなって話を前にして、で、最近もものすごく思うことなんですけど、感情の機微は失われないと。これ、シカゴコーヒーさんにも、リツイート、リツイートでね、ご感想をいただきまして、先輩方から、そういう風なね、ことを教えていただいて安心したところだったんですけども、怒りは確かに少なくなった。そんでね、自分に対する怒りが本当に少なくなったなっていうので、最近それはそれで悩んでいるんだけども、他人に対する怒りは少なくなったのは、伊予さんがおっしゃる通り、今までは反発とか悲しいとか、どうしてっていう風な気持ちとかね、怒りとかっていう風な気持ちに消化されていたのが、だいぶ別の形でね、理解できるようになったとか、っていう風な成長があって、誰かに対する怒りがね、少なくなったなーって思うんだけども、同時に自分に対する怒り、なんでもっとできただろうっていう風な怒りがね、少なくなって、なんか諦める癖ついてないか自分みたいな風なことを思って最近焦っているっていう話を、今日の最後の方にしたいと思うんですけども、その前に悲しみのところで私一つ、最近ね、感動したことがありまして、年を重ねるにつれて涙もろくなるってね、伊予さんもおっしゃってるんですけど、私結構昔から涙もろいんですよ。感受性がね、多分豊かな方なんだろうなと思っているんですが、結構泣きがちいろんなことで泣きがちなんですけど、とうとう妹のダンスサークルの発表会でも泣くっていうね、めちゃめちゃ感動しまして、 泣くっていう。ああ、誰かと一つの作品を作り上げるって本当に大変なことだけど、本当に素晴らしいなーってパワーをもらって、感動して泣くっていうことをしましたね。いや、本当に良かったなー。めちゃめちゃ良かった。妹のダンスが、妹たちのダンスが本当に良くて感動して、私わざわざね、ちょっと遠出をして、行ったんですけども、チケットの10倍の交通費がかかったんですけど、チケットが1万、チケットが1000円で、交通費が1万円っていうね。でも見に行ってよかったなってね、本当に思いました。感動した。本当によかったね。もう語彙力失ったね。本当にね、大変なことだと思うんだよ。誰かと、ましてダンスっていうね、大勢でやるダンスで、いろんな作品を作り上げて、いろんな実力がある。その実力の差がある中で、それでも、協力して、工夫して、練習を重ねて、舞台を作り上げたっていうのね、本当に感動しまして、泣きましたね。ガチ泣いた、マジ泣いたということで。はい、感動ありがとうと、ものすごく感謝しました、妹には。コロナ禍でね、不要不急でしょって言って、ことごとく開催が中止となった生の舞台、生の作品たちっていうのの素晴らしさを身に染めて感じる機会が最近多くてですね、ありがたいことに、妹のダンスも含め、音楽も含め、やっぱ生っていいよねって心から思うわけです。心の底から、なんだろう、全身の毛が逆立つような、全身の毛が逆立つようなって言ったらなんかこう不気味に思うような気持ちにも使われるけどもそうじゃなくて、こう、なんだろうね、僕、芯から、体の芯からこう、何かが込み上がってくる感情、感情が込み上がってくる感覚がね、本当にね、私、病みつきになりますよね。はい、ということで、生の作品。今、本当に生の良さがある。皆さんもね、ぜひ、そういう機会がありましたら、ぜひ行ってみてください。本当に、日常に潤いを与えるこの非日常はね、本当にありがたいです。皆さん、そういう風な作品を制作する側の皆さんも、そんだけ感動を与えられるんだっていうことをね、誇りを持ってぜひ頑張っていただきたいなって。はい、最後、何目線だっていうコメント挟まりましたけども、それぐらいね、ものすごく人に感動を与えるパワーがあるなというふうに思いました。でね、さっきちらっと触れた自分への怒りについてなんだけれども、最近自分への怒り減ってないか、諦めてないかっていうふうなことを自問自答したんですよ。研究室に入って、比べるのが自分の同い年とかじゃなくて先輩、ものすごく先輩の方々と比べる機会が多くなったんですよ。比べたり比べられたりする機会が多くなったんですよ。人からどうこうっていうよりも、もう自分自身の問題だなとは思うんですけど、学校とかだったら比べる対象って同級生が多かったと思うんですよね。同級生だし、同じような背景を持って、バックグラウンドを持って、同じようなレベルでね、取り組んできた人たちと自分を比べることが多かったから、頑張れば追いつき追い越せるはずだっていう小さいハードルだと、周りのライバルたちをね、小さいハードルだと認識していた自分がいたんですよ。だからこそ、なんでもっと頑張れないんだって自分 を責めたり怒ったりする気持ち、まあ、それがね、時には自分を苦しめることもあるんだけど、時にはいいスパイスとなって、いい着火剤となってね、自分を鼓舞してきた歴史があるんですよ、私の中に。なんだけど、研究室入ると周りの先輩めちゃめちゃすごくて、私の、まあ、一個上の先輩もすごいんだけど、もう博士課程の先輩とかね、博士課程の先輩、もう本当に博士課程だから、私のまあ4つとか、まあ3つ、ん ?3 つ4つ上なんですよね。3つ4つの上の先輩、研究1年2年目のペーペーが、研究をもう4、5年、5、6年続けてきている先輩と自分を比べるわけ。もう高すぎる壁で、あの先輩はできるけど自分はできない、いいやもうそれでって思っちゃうことが多いんじゃないかなって、無意識に。だからなんか諦めモードになっていることが多いんじゃないかなって思ったんですよ。自分に対する怒りとか、まあもちろんその完璧主義が良くないから、自分をね、時に追い詰めすぎるから、そういう面でセーブしていた部分っていうのはあったと思う。だけど諦めてないかと思って、もっとやれるんじゃないか私って思って、自分をもう少し信じてあげたいって思う今日この頃です。この前ね、先月奨学金の面接があったんですよ。もうそれで忙しかったのもあったんですよね、先月ね。その奨学金の面接の準備で発表資料を作ってプレゼンするわけ、審査員の前で。自分が今までしてきた研究とか、これからの将来展望、自分がどういうふうなことをこれから頑張っていきたいか、海外研修ができる奨学金プログラムなんだけれども、海外研修でね、どんな力を身につけたいか、どんな、国際協力をしたいかっていうのをプレゼンするわけ。で、その発表資料を、自分の分野の、まあ、惑星科学の分野外の方、例えば地球の研究をしている方たちに分かりやすく噛み砕いて説明する必要があって、で発表資料を何度も何度も作り直して、先生に見てもらってフィードバックをもらって発表練習をしてっていうのを何度も何度も繰り返したんですよ。でその結果、結構いい評価だったみたいで、その面接が結構でかなりいい評価だったみたいで、でそのフィードバックをいただいたときに、ああ、私ってちゃんと準備して、ちゃんと自信を持てたら、これだけできる。もっとやれるはずだっていう自分に気づいたんですよね。はい。確かに完璧主義とか自分を追い詰めすぎるのは良くないけど、力をセーブして、自分を信じてあげないとか諦めるとかっていうのが癖になるのも良くないなと思って、もっと用意して準備して準備すると、私ものすごく力が出るんですよ。なんでかって、私これだけやった、もう私に現時点の実力で私にこれ以上のことはもうできないだろうっていうぐらいたくさん準備をしたら、それに裏打ちされた、自信がね、つくんですよ。で、その自信がつくと、ものすごく堂々と発表できるっていうことに気がついて、その、実際ね、その面接自体も、最初は本当にナーバスになってたけど、めっちゃ楽しかったんですよ、発表が。発表して質問にも上手に答えられたなと思ったし、それなんで上手に答えられたかっていうと、今までセミナー発表してきたりとか、学科発表を通じて聞かれた質問を思い出してリストアップして、それにどういうふうに答えられればベストだったかっていうのを全部書き出して考え直してみたんですよ。で、それを頭に入れたから、 そのちょっと想定してない質問ではあったけど、でも枠組みをね、ちゃんと系統立てて考えられているから、ちゃんとその新規の質問に対してもスムーズに答えられたし、その審査員もめちゃめちゃ納得した顔だったんですよ。で、これは手応えがあるぞって思って帰ってきて、実際に先生にも、私あんまね、こういうこと言わないんだけど、今回は自信があります。手応えがありますって、いうふうに言えたくらいだったんですよ。で、結果、その面接がね、ものすごくいい評価だったっていうふうなことを言われて、あ、もっと自分の可能性を信じてあげられるかもしれないって。もっと準備することで私の進化が発揮されるんだってことに気がついて。私結構後回しに物事をね、後回しにしちゃうタイプなんですけど、後でいいやとか、ギリギリで、なんとかなるんだよな、意外ととか、ちょっと楽観的な部分もあったりして。で、結構ギリギリなタイプなんだけど、でも、なんかそのね、ギリギリじゃなくて、ちゃんと準備することで、実力が発揮されるんだ。これを毎回やるべきだって思って。はい。そういうふうに思いました。だからね、怒りって、かなり大きなパワーなんですよ。まあ自分にとってはね、自分に対する怒りって結構大きなパワーで、で、今までその怒りが失われてきた感覚があったんだけど、それが諦めの感情があったからなんじゃないかって。諦めの感情とか、あとは自分を過度に追い詰めないようにセーブしていた部分があったんじゃないかって思って、もちろんね、その自己管理っていうのは大事だし、メンタルをね、ちゃんといい方向に持っていくのも大事なんだけど、攻めすぎないのも大事なんだけど、自分をもっとやれるはずだって可能性を信じてあげることも大事だなって。これもね、一つのセルフコンパッションだなって思いました。だからね、自分がもっとやれるはずだって、その、どうすれば実力を発揮できるかって、その方法を知ってしまったから、次からは、それができなかったら、もうそれは自分の責任だぞということでね。最低限、こんだけやるっていう、そういうふうな、ことを思いました。そのためにはね、スケジュール管理。先に準備する、そういった意識を、持ち続けなきゃなって思いました。ということで、はい、イオさん、お便りありがとうございました。これからもね、ぜひポッドキャスト聞いていただければ嬉しいです。ぜひよろしくお願いいたします。ということで、全4回にわたってお便りを紹介してまいりました。すべては紹介できない、ご紹介できないんですけれども、どうしてもね、プライベートが忙しくなったりとか、しましてね、紹介できないものも多々あるんですけれども、送っていただいて、あ、これはぜひ番組内で取り上げたいというものがあれば、ご紹介しておりますので、まあ、気が向いたらね、感想や質問など送っていただければ嬉しいです。ポッドキャストの概要欄に各種リンクが、ありますので、リンクツリーっていうリンクが、まとまっているリンクがね、概要欄に貼ってあると思います。そこから飛んでいただくと、ツイッターやマシュマロなど、ポッドキャストのアカウントにも飛べるので、ぜひご活用ください。ということで、今回はこの辺で失礼したいと思います。じゃあまたね、バイバイ。